今治警察署市民情報です。今週は生活安全課の市橋さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日はですね、市橋さんに、どんなお話をしていただくかというといかがでしょうか。
今回はですね、近年増加している SNS を利用した投資詐欺やロマンス詐欺についてお話しします。
はい、それでは詳しく教えてください。
はい、まず SNS 型投資詐欺ですが、犯人が主として SNS その他の非対面での欺罔行為により投資を進め、投資名目で金銭等を騙し取る詐欺を言います。犯人は著名人や著名な投資家を装い、 SNS 上に投資を募る広告を出してターゲットを探します。これに応じて現金を相手の指定する銀行口座等に振り込む等によりお金を騙し取られるという手口です。犯人は一旦お金を騙し取った後も投資する人をあと数人募集している、今しか参加できないとか、儲けは出ているが今引き出すとなると手数料がかかりもったいない、必ず儲かるのでもう少し出資額を増やすべきなどと言葉巧みに投資の追加を求め、被害者が詐欺に気づくまで何度もお金を騙し取ります。次にロマンス詐欺ですが、これは犯人が外国人または海外居住者を名乗り、 SNS その他の非対面での連絡手段を用いて被害者と複数回やり取りすることで恋愛感情や親近感を抱かせ金銭を騙し取る詐欺を言います。異性を対象に結婚などをちらつかせた上で何らかの理由をつけてお金の振り込みを求める手口が多いです。具体的には外国人を装う犯人が日本語を勉強したいなどの書き込みをし、被害者が連絡するとやり取りの中で犯人が日本を訪れるときに会おうと告げたり、結婚話をちらつかせてきたりします。その後 A 国で大金を発見し B 国の銀行に預けた、お金を下ろすには B 国に行く必要があり費用がかかるとか、事故で怪我をした、あなたしか頼れる人がいない、今度日本に行くときに会ってお金を返すからお金を振り込んでほしいなどと告げてお金を騙し取ります。また中には信頼を得るため犯人が偽のパスポートや身分証明書の写真を送ってくることもあるそうです。このロマンス詐欺も一度お金を払ってしまうと その後も何かと理由をつけて繰り返しお金を要求されます。
かなり手が込んでますよね。まあ、このような詐欺が県内では実際どのぐらい起きてますか。
はい、このような SNS 型の投資詐欺やロマンス詐欺は県内では令和5年の1年間で76件発生し、被害額は約5億6000万円に上ります。
5億6000万円、結構多いですよ。でこの放送でよく取り扱う特殊詐欺よりも金銭的に多いように感じますが、いかがでしょうか。
そうなんです。県内における昨年1年間の特殊詐欺の被害件数は県内全体で82件、被害額は約1億5000万円でした。両者を比較すると被害件数こそ特殊詐欺の方が多いものの、被害額は SNS を利用した投資詐欺やロマンス詐欺の方がはるかに大きくなっています。
これは深刻ですね。 SNS を利用した投資詐欺やロマンス詐欺は聞き慣れないものではありますが、特殊詐欺と同様他人事ではない身近な犯罪と考える必要がありそうですね。まあ、それでは SNS を利用したこの投資詐欺ロマンス詐欺と特殊詐欺の違いって何なんですか。
はい、違いは3つありますので、それをお話しします。まず1つ目は、最初の連絡から現金を騙し取るまでにかける期間が違います。特殊詐欺の場合は1日とか2日など、比較的短いものが多いのに対し、SNS を利用した投資詐欺やロマンス詐欺は、数週間から長い場合は数ヶ月かけることもあります。その間、犯人からの連絡が継続的に続くことで、被害者は犯人の嘘を深く信じ込み、被害に気づきにくくなると言えます。2つ目は、被害額が特殊詐欺に比べて高額になりやすいということです。これも1つ目と同様、犯人を深く信じ込んでいる分、 大きな金額を人の口座に振り込むことや、繰り返し振り込むことに対する心理的な抵抗感が小さくなることが原因と考えられます。3つ目は、被害者が騙されて振り込み等を行う際、特殊詐欺に比べて第三者に被害の発生を止めてもらえる可能性が低いということです。特殊詐欺の場合、最初の接触から現金を騙し取るまでの期間が短いため、被害者が携帯電話で通話しながら ATM を操作するとか、ATM に不慣れで操作方法を人に尋ねるようなことがあり、その被害者の様子を不審に思った金融機関やコンビニエンスストアの店員さんなどの第三者が振り込みを止めてくれることがあります。ところが、投資詐欺やロマンス詐欺の場合、被害者が犯人を深く信じ込んでいるため、騙されて振り込みをしようとしていることを第三者に気づいてもらいにくいようです。
なるほど、わかりました。まあ、最後になりますが、この SNS を利用した投資詐欺やロマンス詐欺に騙されないための具体的な対策、何かありますか？
はい、対策について2つお話しします。1つ目の対策は、インターネットや SNS を通じての儲け話や自分の都合にとっていい話があれば、まず疑ってみてください。そして判断に迷ったら、お金を振り込む前に家族や身近な人、警察などに相談してください。2つ目の対策は、不審な SNS アカウントへの対策として、 SNS を利用する端末の設定を知らない人からのトークや招待が届かないように変更しましょう。
はい、わかりました。本日は SNS を利用した投資詐欺やロマンス詐欺についてのお話を、今治警察署生活安全課の市橋さんに伺いました。市橋さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後は騙され音頭聞きながらお別れです。
使い込み、今すぐ送って示談金。